はい、こんばんは。今週も聖書輪読会の時間がやってまいりました。よろしくお願いします。本日はマルコの福音書5章6章となっております。はい、賛美さんからお願いいたします。
はい、第5章。こうして一行は湖の向こうを帰し、ゲラサ人の地に着いた。
イエスが船から上がられると、すぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。
この人は墓場に住み着いていて、もはや誰も鎖を使ってでも彼を縛っておくことができなかった。
彼はたびたび足かせと鎖でつながれてたが、鎖を引きちぎり、足かせも砕いてしまい、誰にも彼を抑えることができなかった。
それで夜も昼も墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていたのである。
彼は遠くからイエスを見つけ、走ってきて拝した。
そして大声で叫んでいった。糸高き神の子イエスよ、私とあなたに何の関係があるのですか？神によってお願いします。私を苦しめないでください。
イエスが、汚れた霊よ、この人から出て行け、と言われたからである。
イエスが、お前の名は何か、とお尋ねになると、彼は、私の名はレギオンです。私たちは大勢ですから、と言った。
そして自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願した。
ところでそこの山腹ではおびただしい豚の群れが飼われていた。
彼らはイエスに懇願していった。私たちが豚に入れるように豚の中に送ってください。
イエスはそれを許された。そこで汚れた霊どもは出て行って豚に入った。すると2000匹ほどの豚の群れが崖を下って湖へなだれ込み、その湖で溺れて死んだ。
豚を飼っていた人たちは逃げ出して町や里でこのことを伝えた。人々は何が起こったのかを見ようとやってきた。
そしてイエスのところに来ると、悪霊に疲れていた人、すなわちレギオンを宿していた人が、服を着て、正気になって座っているのを見て、恐ろしくなった。
見ていた人たちは悪霊に疲れていた人に起こったことや、豚のことを人々に詳しく話して聞かせた。
すると人々はイエスに、この地方から出て行ってほしいと懇願した。
イエスが船に乗ろうとされると、悪霊に疲れていた人がお供させてほしいとイエスに願った。
しかしイエスはお許しにならず、彼にこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰りなさい。そして主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。
それで彼は立ち去り、イエスが自分にどれほど大きなことをしてくださったかをデカポリス地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。
イエスが再び船で向こう岸に渡られると、大勢の群衆が身元に集まってきた。イエスは湖のほとりにおられた。
すると街道を司の一人でヤイロという人が来て、イエスを見るとその足元にひれ伏して、
こう懇願した。私の小さい娘が死にかけています。娘が救われて生きられるように、どうかおいでになって娘の上に手を置いてやってください。
そこでイエスはヤイロと一緒に行かれた。すると大勢の群衆がイエスについてきて、イエスに押し迫った。
そこに12年の間、長血を患っている女の人がいた。
彼女は多くの医者からひどい目に遭わされて、持っているものをすべて使い果たしたが、何の害もなく、むしろもっと悪くなっていた。
彼女はイエスのことを聞き、群衆と共にやってきて、 後ろからイエスの衣に触れた。
あの方の衣にでも触れれば、私は救われると思っていたからである。
するとすぐに血の源が乾いて、病気が癒されたことを体に感じた。
イエスも自分の内から力が出ていったことにすぐ気がつき、群衆の中で振り向いて言われた。誰が私の衣に触ったのですか？
すると弟子たちはイエスに言った。ご覧の通り群衆があなたに押し迫っています。それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか？
しかしイエスは周囲を見回して、誰が触ったのかを知ろうとされた。
彼女は自分の身に起こったことを知り、恐れおののきながら進み出て、イエスの前にひれ伏し、真実をすべて話した。
イエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心していきなさい。苦しむことなく健やかでいなさい。
イエスがまだ話しておられるとき、街道司の家から人々が来ていった。亡くなりました。これ以上先生を煩わすことがあるでしょうか。
イエスはその話をそばで聞き、街道司に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。
イエスはペテロとヤコブの兄弟ヨハネのほかは、誰も自分と一緒に行くのをお許しにならなかった。
彼らは街道司の家に着いた。イエスは人々が取り乱して大声で泣いたりわめいたりしているのを見て。
中に入って彼らにこう言われた。どうして取り乱したり泣いたりしているのですか？その子は死んだのではありません。眠っているのです。
人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスは皆を外に出し、子供の父と母とご自分の友の者たちだけを連れて、その子のいるところに入って行かれた。
そして子供の手を取って言われた。タリッタ、クム、訳すと少女よ、あなたに言う、起きなさい、という意味である。
すると少女はすぐに起き上がり歩き始めた。彼女は12歳であった。それを見るや、人々は口も聞けないほどに驚いた。
イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しくお命じになり、また少女に食べ物を与えるように言われた。
第6章。イエスはそこを去って郷里に行かれた。弟子たちもついて行った。
安息日になって、イエスは街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いていった。この人は、こういうことをどこから得たのだろう。この人に与えられた知恵や、その手で行われるこのような力ある技は、一体何なのだろう。
この人は大工ではないか。マリアの子で、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄ではないか。その妹たちもここで私たちと一緒にいるではないか。こうして彼らはイエスにつまずいた。
イエスは彼らに言われた。預言者が敬われないのは自分の郷里、親族、家族の間だけです。
それで何人かの病人に手を置いて癒されたほかは、そこでは何も力ある技を行うことができなかった。
イエスは彼らの不信仰に驚かれた。それからイエスは近くの村々を巡って教えられた。
また12人を呼び、2人ずつ使わし始めて、彼らに汚れた霊を制する権威を お授けになった。
そして旅のためには杖1本のほか何も持たないように、パンも袋も胴巻きの小銭も持っていかないように。
履物は履くように、しかし下着は2枚着ないようにと命じられた。
また彼らに言われた。 どこででも一軒の家に入ったら、そこの土地から出ていくまではその家にとどまりなさい。
あなた方を受け入れず、あなた方の言うことを聞かない場所があったなら、そこから出ていくときに、彼らに対する証言として、足の裏の塵を払い落としなさい。
そして十二人は出て行って、人々が悔い改めるように述べ伝え。
多くの悪霊を追い出し、油を塗って多くの病人を癒した。
さて、イエスの名が知れ渡ったので、ヘロデ王の耳にも入った。人々は言っていた。バプテスマのヨハネが死人の中からよみがえったのだ。だから、奇跡を行う力が彼のうちに働いているのだ。
他の人々は彼はエリアだと言い、さらに他の人々は昔の預言者たちの一人のような預言者だと言っていた。
しかしヘロデはこれを聞いて言った。私が首をはねたあのヨハネがよみがえったのだ。
実は以前このヘロデは自分がめとった兄弟ピリポの妻ヘロディアのことで人を使わしてヨハネを捕らえ牢につないでいた。
これはヨハネがヘロデにあなたが兄弟の妻を自分のものにするのは律法にかなっていないと言い続けたからである。
ヘロディアはヨハネを恨み彼を殺したいと思いながらできずにいた。
それはヨハネが正しい聖なる人だと知っていたヘロデが彼を恐れて保護し、その教えを聞いて非常に当惑しながらも喜んで耳を傾けていたからである。
ところが良い機会が訪れた。ヘロデが自分の誕生日に重臣や千人隊長ガリアラヤの主だった人たちを招いて祝宴を設けた時のことであった。
ヘロディアの娘が入ってきて踊りを踊り、ヘロデや列席の人々を喜ばせた。そこで王は少女に何でも欲しいものを求めなさい。お前にあげようと言った。
そしてお前が願うものなら私の国の半分でも与えようと固く誓った。
そこで少女は出て行って母親に言った。何を願いましょうか？すると母親は言った。バプテスマのヨハネの首を。
少女はすぐに王のところに急いで行って願った。今すぐにバプテスマのヨハネの首を盆に乗せていただきとうございます。
王は非常に心を痛めたが、自分が誓ったことであり、列席の人たちの手前もあって、少女の願いを退けたくなかった。
そこですぐに衛兵を使わしてヨハネの首を持ってくるように命じた。衛兵は行って牢の中でヨハネの首をはね、
その首を盆に乗せて持ってきて少女に渡した。少女はそれを母親に渡した。
このことを聞いたヨハネの弟子たちはやってきて遺体を引き取り、墓に納めたのであった。
さて、使徒たちはイエスのもとに集まり、自分たちがしたこと、教えたことを残らずイエスに報告した。
するとイエスは彼らに言われた。さあ、あなた方だけで寂しいところへ行って、しばらく休みなさい。出入りする人が多くて、食事をとる時間さえなかったからである。
そこで彼らは自分たちだけで船に乗り、寂しいところに行った。
ところが多くの人々が彼らが出ていくのを見てそれと気づき、どの町からもそこへ徒歩で駆けつけて彼らよりも先に着いた。
イエスは船から上がって大勢の群衆をご覧になった。彼らが羊飼いのいない羊の群れのようであったので、イエスは彼らを深く憐れみ、多くのことを教え始められた。
そのうちにすでに遅い時刻になったので、弟子たちはイエスのところに来ていった。ここは人里離れたところで、もう遅い時刻になりました。
皆を解散させてください。そうすれば周りの里や村に行って、自分たちで食べるものを買うことができるでしょう。
するとイエスは答えられた。あなた方があの人たちに食べ物をあげなさい。弟子たちは言った。私たちが出かけて行って、200デナーリのパンを買い、彼らに食べさせるのですか？
イエスは彼らに言われた。パンはいくつありますか？行ってみてきなさい。彼らは確かめてきて言った。5つです。それに魚が2匹あります。
するとイエスは皆を組に分けて、青草の上に座らせるように弟子たちに命じられた。
人々は100人ずつあるいは50人ずつまとまって座った。
イエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて神を褒めたたえ、パンを裂き、そして人々に配るように弟子たちにお与えになった。また2匹の魚も皆に分けられた。
彼らは皆食べて満腹した。
そしてパン切れを12のかごいっぱいに集め、魚の残りも集めた。
パンを食べたのは男が5000人であった。
それからすぐにイエスは弟子たちを無理やり船に乗り込ませ、向こう岸の別サイダーに先に行かせて、その間にご自分は群衆を解散させておられた。
そして彼らに別れを告げると祈るために山に向かわれた。
夕方になった時、船は湖の真ん中にあり、イエスだけが陸地におられた。
イエスは弟子たちが向かい風のために漕ぎあぐねているのを見て、夜明けが近づいた頃、湖の上を歩いて彼らのところへ行かれた。そばを通り過ぎるおつもりであった。
しかしイエスが湖の上を歩いておられるのを見た弟子たちは幽霊だと思い叫び声を上げた。
みなイエスを見て怯えてしまったのである。そこでイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。
そして彼らのいる船に乗り込まれると風は休んだ。弟子たちは心の中で非常に驚いた。
彼らはパンのことを理解せず、その心が固くなになっていたからである。
それから彼らは湖を渡ってゲネサレの地に着き船をつないだ。
彼らが船から上がると人々はすぐにイエスだと気がついた。
そしてその地方の中を走り回り、どこでもイエスがおられると聞いた場所へ病人を床に乗せて運び始めた。
村でも町でも里でもイエスが入っていかれると、人々は病人たちを広場に寝かせ、せめて衣の房にでも触らせてやってくださいと懇願した。そして触った人たちは皆癒された。アーメン、
アーメン、アーメン。
はい、ありがとうございます、はい、なんかちょっと悪霊とかね、イエス様のこと幽霊だと思って叫び声を上げたとかね、ちょっと怖い話もあったような感じのとこ箇所でしたけれども、日本って夏ってこう怖い話のなんかテレビ番組とか結構あるんですけれども、韓国とかそういうのあります？季節でなんか、
季節で、特集番組がありますね。
夏ですか？夏、
はい、
ああ、
は
い、同じだ。なんかね、本当にあった怖い話とかね。
そうです。私なんか日本の番組、その本当にあった怖い話みたいなのを何回か見たことありますよ。うん、
あ、本当ですか。
はい。
ねえ、なんかあと夏場になるとね、 あの、そういう、こう、語りが上手な人がね、なんかイベントとかでね、あの、まあ、若い人たちが来て、なんかそこで怖い話を、こう、怪談を語るとかいうね、あの、イベントとかもあったりとかね、はい、しますけれども、うん、なんかあの、うん、このゲラ、最初の5章のゲラサ人の地について、そしてなんかもう、怖いですよね、こういう人がいたらね。でも、かわいそうですよね、うん。夜も、どうしてこうなっちゃったのかわかんないけども。ね、夜も昼も墓場や山で叫び続けて、石で自分の体を傷つけるって言ったらもう、痛いですよね。どうすることもできない。で、この方の中に、もう、あ、たくさん悪霊がね、あの、うん、入り込んでたんだよね。
そうですね。
そう、レギオンっていうのは、もぐちゃん。
はい。
あの、軍隊の隊員なんだって。
え？
軍隊の隊員をレギオンって言うんだって。
おー。
1レギオンでね、
うん。
1個師団の、なんか6000人とか、まあ、なんかちょっと、人によってなんか数ちょっと違うけど、なんか私が聞いたのは6000人ぐらい、その
人たち。私も6000人と聞きました。
6000人、6000人だから、その、霊だから、人じゃなくて、ま、6000体のその霊が、悪霊がね、
うん、
この一人の人の中に住んでたってことよね。
うん、すごいよね。
そう、なんでこんなことになったのかはちょっとわかんないんだけど、そこの事情はわからないんだけど、入ってて、そしてもう、なんていうかな、まあ、裸でね、墓場に一人でいて、うん、でも暴れてたっていう。でも、一人、うん、なんか別の聖書ではなんかこう、二人とかじゃなかった？
そう、二人になってるところもあるけども、はい、ね、まあ、マルコでは、まあ、代表的にもっとひどい方、一、うん、人の、うん、
あ、
まあ、代表者としていっている可能性があるということで。
なるほどね。うん、で、この中の悪霊は、うん、あの、イエス様がメシアだってことは、神であるってことは、分かったんだよね。うん、それで、
うん、すぐ分かった、
ね。すぐ分かったわけ。うん、すぐ、もう、うん、来たって感じで。で、うん、あの、もう自分たちは、まあ多分、自分たちが最終的にどうなるかっていうことは、なんとなくは分かってると思うんだけども、その時が、もう来たのかと思って、慌てて、で、もうここから追い出さないでくださいっていうふうに、この地方から追い出さないでくださいっていうことを頼んで、うん、で、イエス様は、その、この悪霊たちがね、この一個手段分ある悪霊たちが、
うん、
をもうこの人から出ていけって、で、出ていったその霊は、そのままだと普通だったらね、なんかね、なんていうの、悪霊がその最後の裁きの時までいる場所って、閉じ込められる場所っていうのがあるんだって。なんかね、アブソスとかね、そういうところがあるらしいのよ。すごい、あの、もう底知れぬ穴みたいなところがね、ちゃんと用意されててね。そこに最後の裁きの時までいなきゃいけないんだけど、そこに行くのをすごく恐れてるんだよね、多分。で、この地にいることを許してくださいって言って、豚の中に入ることを
頼む、うん。
で、あの、このゲラサ地方で飼ってる豚さんの中に、群れの中に、うわーってこの入り込んじゃって、その豚が、2000匹の豚がね、
うん、
崖を下って、湖に飛び込んで死んだっていうね。
うん、そうそう。その時一緒に、悪霊も一緒に死ぬわけ？豚と一緒に。
この地方にいるってことだから、まあ、だからその悪霊の霊っていうそのものの、なんていうかな、性質っていうのが、まあ、ここから考えると、なんていうかな、何かにやっぱ、何かに取り付いてないといけないんだろうね、きっとね。何かにこう、例えばに、この、かわいそうなこの人、裸でわーわーやってたこの人に、こう、うん、要するに、捕まってたんだろうね。で、
うん、
で、普通に空中にふわふわふわふわ いることができないのかな。なんかよくわかんないんだよね。ここが私も。サンビさん、なんか、わかります？
疲れたっていうのがね、英語ではデモンポゼストと言ってですね。だから、悪魔に、悪魔に疲れたという、ポゼストというのは、なんかその体に入って、その人の所有みたいになったという意味があるんですね。だから、誰かに、こう、中に入る霊、悪霊なんですね。だから、その霊たちは、豚に入るように命じてくださいとかね、言ってるじゃないですか。それで、もう、全部沈没してしまったんでしょう。だからイエス様が全てをもう制圧してしまったということですよね。
結局その悪霊。じゃあ、この悪霊の言うことは聞いてないってことか。はい、イエス様は。結果的に。
結果的に、はい。悪霊は、イエス様の能力、力を知っているからですね。
はい。
はい、まあ、そう願ったけども、
うん、
結局、イエス様が勝利したので、その人は完全に戻ったでしょう。もう、ノーマルの人にね、戻ったじゃないですか。だから、レギオンという軍隊の、もう、その悪霊が宿っていたから、力がね、ものすごく強かったわけでしょう。誰もその人を制圧することができなかったじゃないですか。だからなんか鎖なんかをそのなんかギリシア語で読むとその鎖をなんかちぎったみたいな感じ。外すときにもうね2つにちぎったというね、そういう表現動詞を使っているらしいですよ。だからまるで鎖をね、神のようにね、もうちぎってしまうくらいの力だったんですね。
鎖をちぎるってちょっと驚きですよね。ありえないですよね。そのぐらいのなんか、まあ、力があって、それでもう多分人里離れてるっていうことだから、まあ、ね、みんな離れてね、この人に遭遇しないように、やってたんだろうけど。
だからね、話によると、その、まあ、他の福音書で二人がいたっていうのは、だからもう一人も、なんかその、なんか代表になる、その力強いレギオンの、なんか、こう、悪霊がね、悪霊に使われている人を、なんか、補助してる、なんかガイドしてる、なんていうの、なんか、しもべのような感じ、はい、ちょっとレベルがやっぱり違う感じ、
はいはいはいはい、
しもべのように手伝っているような。だから悪霊どもは、二人がいるときは仲良くなんかやってたかもしれないよね。共に墓、お墓の中で生活してね。
うんうん、
悪霊どもはお互いに助け合っていたかもしれないね。
怖いね、
なんかすごい力、なんか気が狂った人の中ではもう本当に力が強くて、
うん、
もうなんかそういう話聞いたことないですか？
ああね、
精神病の中でもそういった悪霊に使われた人はものすごく力が強くて、
うわー怖いね。ね、本当にもう、でもこのイエス様が、この悪霊を追い出してくださったからね、なんか、この人は、イエス様についていこうとしたんだよね。
うん、
だけど、家族のところに帰りなさいって言われちゃって、で、この地方にね、みんなに、この人は伝道したんだよね。イエス様が来られたって、うん、メシアが来られたよって、みんなもうびっくりしたっていうね、ことが書いてある。うん、イエス様はこう、そう、この人を用いて、まあ、伝道させたっていう感じかな。この人って、ここって異邦人の地ですよね。
異邦人の地では、割となんか話しなさいって言うけども、
うん、
イエス様をあざ笑ったりする人たちの前では隠してますね。うん、
あ、なるほど。
メシア的な、なんか、ヤイロのね、街道 司の人の家に入る時も、
はいはい、
もうみんな追い出してましたよね、そこで泣いたりしてた人たち、
ね、本当だ。
だからそういう人たち、嘲笑っている人たちに奇跡を見せればもっとね、うん、なんか良さそうな感じがするけどね、うん、ほら見てみたいな感じで、
う
ん、
そうしてほしい、逆に見せないっていうかね、
けども、うん、でも嘲笑う人にはそういう機会を、奇跡を見る機会を与えないよね、
うんうん、本当だ。なんかイエス様のなんかその伝道のちゃんとルールとしては、まずユダヤ人、まずユダヤ人にこう教えて、でその後っていう感じなんだけど、なんかこう確かにそのユダヤ人の中でもそのなんていうかな、あざ笑う人とかにはもう隠したり、家の中に入って誰にもそれが見えないところでやるとかね、もうお弟子さんしか見えないところでやるとか、こう公にはやらないっていうような感じでね、もうそういうふうにシフトしていってるような感じはしますよね。で、街道司のね、ヤイロの、あの娘が、あ、まあ、その死にかけてますっていうふうに言って、で、その街道司だから、まあ、お金持ちの人だと思うんだけども、この人 に来て、こう、触れてあげてくださいって、手を置いてやってくださいって頼まれて、それでそこに向かっている時っていうのはもう人がいっぱいもついてきて、もう人がうじゃうじゃね、大群衆がずっとイエス様が動いているのと同じようにこうずっと人がついて回って、もう大変だったと思うんだけど、そこにそのこの長血の女って言って、もう婦人科系のね、病気をずっと患っている人が、イエス様の衣をちょっと触ったところに、こう大勢の人がみんなに押し合いへし合いされてるから、みんなそのイエス様のこと触ってるんだけど、
そう
イエス様はこの女の信仰によってその自分から力が出ていったっていうことを感じ取られて、うん、イエス様はこの女性に癒しがこう流れていったって、イエスの力が流れていったってことは、
うん、
ご存知なんだけども、この女性に言わせたかったっていうふうにことかなっていうふうに思うんですけども、誰ですか、誰が触ったんですかって、もう本当に怖かったと思うんだけど、人もいっぱいいるしね、イエス様に触るなんて女性だしね、でもう恐れをののきながら、私が触りましたって告白をしたら、イエス様に優しい言葉をかけてもらえるんだよね。
うん、そう、特に血を流している人はもう本当にね、汚れた人だから、うん、人の群衆が集まっているところに来たらいけない人なんですね。
そうですよね、うん、当時はそんな感じですよね、うん、
だからそういう人にもイエス様はなんか、ね、立法的に考えたら考えられないことだしね。
本当、ここにちょっとマルコがわざわざこう書いたところがね、まあ、その、うん、異邦人の土地で悪霊に憑かれているその、うん、もうかわいそうな男性ね、こういうもう、うん、もう誰も顧みないような方、
そうそう、
でもみんな諦めてね、もうどうすることもできなくて暴れるから、この方とか、あとはもうそうやってもう、この、もうどうすることもできないような、もう医者にかかっても、もうね、やぶ医者ばっかりっていうか、まあ医者もどうすることもできなかったって、もうお金も全部その治療で使い果たして苦しんでいるこの女性がね、
う
ん、とかね、もう本当もう人間の手に負えない、もうどうしたらいいかわからない、行き詰まった人たちがね、こう、うん、イエス様がこう、癒された話をこうやってマルコが
そう、私たちの人生の中でもう自分の力ではどうにもならないことってあるじゃないですか、うん、でこの3つの例がみんなそうなんですよね、うん、悪霊に使ったりするのとか、はい、病気にかかって治らない、
うん、
あるいは死んだでしょ、その12歳の少女はね、うんうん、だからもう死に誰でも死ぬことは決まっていることだからね、
うん、
でも、まあ、それし、あ、そのタリタクームっていうのが、
うん、
なんかタリタっていうのが少女よ、
うん、
クームっていうのが 起きなさいみたいな感じですけども、これは朝になってお母さんとかお父さんが娘をね、こうもうすごいこう優しく起こす時使う言葉だそうですね。うん、
起きなさいってお母さんとかお父さんが声をかけている。
そうそうそう、だからマルコは私があなたに言うというのはマルコがつけた話ですね。
まあ、少女よあなたに言う、
うん、起きなさい。だからただ直訳すれば少女よ起きなさいなんですね。ただ私があなたに言うというのはイエス様のなんというか権威を表したかったので、それはマルコが書いてあるだけで、タリタクムというのはそんなに権威的な喋り方じゃなくて、とっても
優しい感じね、
はい、優しい朝起こす時の言葉だそうですよ。
じゃあもうなんかこう、そう生きるの死ぬのってみんな大騒ぎしているところで、イエス様は何、
うん、
もう本当に朝子供を起こすように手を取って、
うん、
手をと子供の手を取って起きなさいっておっしゃったっていう。
だから、12年間病気に患った人、また12歳の子供という、この12、12っていう数字は完全な数字なんですね。だからイエス様の癒しは完璧だということと、少女もね、すぐ食べ物を与えなさいというんじゃないですか。
だから
病気患っていた人にすぐ食べ物を食べさせるのは普通は無理でしょう。でも、完全に完璧に治ったから食べ物を与えなさいって言うんですね。イエス様の御業は完璧だということ。で、また6章でもなんか5000人食べさせてから残ったのもね、カゴで12カゴじゃないですか。こういう12という数字は。ね、
5つのパンと魚が。余ったってことだよ、もぐちゃん。
余った時に、ね、
12カゴ。
12のカゴ。
だから、それすべて、全部完全、12という数字は完全数ですから、ユダヤ人は女性が結婚できる年齢も12歳、半年、12歳6ヶ月過ぎたらもう結婚できる。年齢だったからね。だから12という数字が、まあ、特にここでは、まあ、イエス様の完璧さを表していると見ていいと
思います。すごい。なるほど。12っていう数はそういうことな、そういう意味がありますか。なるほど。ね、12っていう数がそうですね、連続してきますもんね。
そうしてくるよね。
そうね、お弟子さんの数も12、
うん、
ねえ、本当だ、カゴも12、
うん、
ね、それを言いたかったんだね、マルコは、
うん、マルコはね、うん、
うん、そっか、そして
偶然に見えてて偶然じゃないもんね、
う
ん、
本当ですね、もう完璧ですね、もう本当に、うん、5000人、パンを食べたのは男が5000人であったって書いてあるけど、
うん、
これは、当時は人を数えるときは、
そうそう、
男しか数えないからね。
男しか数えない、
うん。実際は何人いたかって言ったら、うん、女の人とあと子供の数は数えないから、この倍はいたってことだよね。
そう、少なくとも倍ですよね。倍
は1万人はいた。
へえ。
それをさ、パンが、ね、パンが5個と、パンが5個と、お魚が2匹っていうのを、イエス様はこう、裂いてね、こう、みんなに配らせたんだよね。
うん、
で、配らせたっていうか、イエス様がパンを裂いた。そして人々に配るように弟子たちに与えて、弟子たちにこう、配らせたってことかな。そしたら
配らせたのも10年次第ですし、
うんうん、
ね、残ったのを回収したのも12弟子でしょ
う。うん、うん、そうそう、回収したのも12です。そうそう、
だから一人一カゴね、持って帰ったじゃないでしょうか。
そうですね、すごい、もう 本当に不思議なことをされたということです。そして最後にイエス様が、うん、もう本当に群衆を解散させて、イエス様自身は山に静かなところにお祈りのために離れて行かれて、うん、でお弟子さんたちは船で無理やり行けって、うん、無理やりって書いてある。無理やり。
すごい興奮したでしょうからね。
うん、
あ、そうね、パンのことでもね、盛り上がったでしょうね。わーって。それで、弟子たちをまず船で乗せても行けってやって、ご自分は解散させ、はい、解散って言って、イエス様パーッと山の方に行かれた。そして、そしたらその夜、あ、湖、ね、湖のな、ガリラヤ湖ですよね。ガリラヤ湖で、向かい風で、全然船が進まなくて、もうこの人たちは、元の仕事は漁師さんだから船とか大得意なはずなのに、全然進まなくて、でもう明け方になってきた時に、うん、そしたらイエス様が湖を歩いてきたと。で、これ面白いなと思ったけど、うん、彼らのところに行かれたけど、そばを通り過ぎるおつもりであったって。そしたらみんなそれを見て、
幽霊だと思って。
幽霊だと思って。
なんかあれだけね、あの5000人食べさせるあれを見技を見たら、
うん、
もう当たり前に考えていいのにね、
うん、
水の上を歩くなんてもう神様なのにね、うん、できるはずなのに。
そうで分かんなくて、それでわーってなって、うん、イエス様にもうはなんかしっかりしなさいってか言われてね。
そうそうそう、う
ん、でイエス様は通り過ぎるつもりだったけど、もうみんながもうわーわーなってるから、もう乗り込まれて、そしたら風が止んだと、うん、止んだと止んだと、うん、でそれは彼らはパンのことを理解せず、その心が固くなになっていたからである。あんな奇跡を見て、間近で見てるのに、それでもわからないって、
うん、
ありえるのかなとか思うけど、うん、でも実際そうかもしれないなと思って、
うん、そうそうそう、
なんか身近であればあるほど、なんか、うん、なんかこう理解してなかった、イエス様のその御業の意味っていうかね、分からなかったっていうこと、イエス様がどのようなお方かっていうのがまだよく分かってないっていうことですかね、この時点で、
うん、
ね、そして、向こう岸に着いて、ゲネサレの地に着いて、そしたら、すぐイエスだと気づいた。ゲネサレの地ってさっきの、ゲラサ人のところ。
ゲネサレっていう地名が、いろいろあるみたいですよ。カダラとも言うし、ゲネサレという。
あれですかね、ヨルダン川の東側
に、なだからデカポリスっていうのが10個の都市じゃないですか、うんうん、意味が、
はい
は
い、
だからそのデカポリス、異邦人が主に住んでいたその地方に似たような名前 の、 地あの都市名がいくつかあるみたいですよ。だから、
う
んうん、まあ、ちょっとしたあの、まあ、字の、
うん、
まあ勘違いとか間違いとかね、そういうのがある可能性もあるんですけれどもね。
うん、
また、ケネサレットとか、なんか似たようなあれが何箇所かあるみたいです。
そうね。最初はなんかその5章のところはゲラサ人の地っていうふうに書いてあるんだけど、うん、なんかね、誰かがおっしゃってたのが、結局その、悪霊を追い出してもらった彼がイエス様についてこようとしたけど、うん、家族に言いなさいっていうふうに言われて、で彼が伝道したから、最初はそのもう 豚をね、失ったりして、あの地方の人たちはもう本当に、イエス様もう出てってくださいっていうぐらいの損失、経済的損失もあって、もう本当にどうしようって感じになってたと思うんだけども、彼がこう元気になって元の 裸じゃなくてちゃんとお洋服も着てもう元気になったのを見て、うん、みんなびっくりして、でイエス様のね、うん、この彼の伝道のおかげでこの、みんなが寄ってきてそして癒してもらったっていう、まあ、その、うん、そうそう、みんながね今度はもう出て行ってくださいじゃなくて、
そうかもね、
うん、そうなんていうの、みんな病人とか連れてきてね、そして触ってやってくださいとか言ってね、あこう房に触らせてくださいみたいな感じ で、
うん、
で結構この辺の人たちはすごくその信仰っていうかね、イエス様に対する信仰を持ったっていうことかなっていうふうに感じたんですよね、うん、今日は本当に12っていうこの数字っていうのをすごく印象的に教えていただいて本当にありがとうございました。
はい、おやすみなさい。
おやすみなさい。